小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三代田悟です。2017年10月28日の番組ですが、前回までの放送で、はい、ヒマラヤジャパンが提供している音声プラットフォームアプリ、はい、ヒマラヤ、
はい、ヒマラヤさんのヒマラヤ、
ヒマラヤさんが提供しているヒマラヤに、はい、小坂さんががっつりこうフィーチャーしていまして、
ありがたいですね。
もうヒマラヤジャパンさんの方が小坂さんのこの番組を気に入って、このまさにポッドキャストが、配信されているというお話をしていましたけれども、改めて、はい、小坂さんは一体そういう面白い方たちと、新しいことを始めている人たちとどんな風に出会っているのかなというところがちょっと気になりまして、
ご縁のね、
ご縁のお話でございます、
はい、そうですね、人の縁っていうのは、うん、自分なりの考えがとてもあるんですけども、うんうん、まあ、基本的になんか人脈を作るっていう感覚は私はとてもなくて、
はい、
っていうか、いわゆる言うところの、まあ、例えばそのパーティーとかで、うん、わっとこう盛んに名刺をお配りして、こう人とのつながりを作っていくっていうのは苦手なんですね、
うんうんうん、
あんまり仕事柄人前で喋ったり、人とこう対話することが多いので、あんまり信じてもらえないんですけど、
はい、
基本的になんかそういう苦手なんですよ、そういうパーティーとかね苦手、
非常に社交的なイメージがね、
非社交的なので
そう
な、なんかね、こう初対面の方にパーティーとかでパッとこう名刺を持って行って、うんうん、私こういうものなんですけどっていうのできないんですよ、
う
ん、
そう言われるとそういう小坂さんってあんま確かにイメージないかもしれないですね。
若い頃からできないんですよ。ですからこうパーティーとか昔だと関西工学会のね、今でこそ長く理事を務めさせていただいてますけども、うんうんうん、最初の頃関西工学会の大きな大会のパーティーなんかで、もうなんか壁の端っこの方に立ちすくむみたいな。
本当ですか？
そうなんです、そうなんです。
そこまではちょっと予想外ですね。
そうなんですよ。でもそうすると、まあ、その時もそうなんですけど、はい、なんかね、どなたか声をかけてくれるんだよね
隅っこに立っていること
ですね。そうなので、うん、基本的に今消極的な話をしてるわけじゃないんだけど、基本的に私にとって縁っていうのはなんか来るものなんです。
ちょっと難しい話になってくると思うんですけど、小坂さんだからっていうところで終わっちゃう話なような気もするんです。そういうことではない、
なりがちでしょ、うん、そうなりがちだと思うんだけど、まあ、例えば今の関西工学会の話で言うと、はい、うん、私が学会員になりたての頃 で、
うん、
で学会の中では私のその社会における仕事だったり、まあ、当時の業績とかって関係ないの で、
うんうん、
で大学の教授でもないし、うん、まあ、当時は博士号も持ってないし、もう誰でもないわけじゃない。
確かにそうか、うん、当時で言えばそうです
ね。そうなんです、うん、でそういうことなんです。でもまた誰かね、そう声をかけてくれる方がいたり、あるいはその若い頃何者でもないじゃないですか、
はいはいはい、
でもなんか、まあ、仕事の中でいろんなその当時ご活躍のプロフェッショナルな方々なんかの中に新人的にピュッとこう混じって一生懸命仕事してるんだけど、なんかこう可愛がってもらったりするんですよ。そうなんです。だからこうある程度社会的なポジションができたので向こうから声をかけてもらえるって話とは全然違っていて、なんかね、昔ある私がお世話になってる方に言われたことなんですけど、まあ、その方にもね、実はその学会に行き始めた頃にやっぱりそれあんまり知ってる人がいない人の渦の中に入って行きづらい性格なので、いろいろ学会に行ったりするのもちょっと躊躇してたところがあるんですけど、はい、そのお世話になってる方がとにかく行きなさいということをしきりにおっしゃって、でその当時におっしゃってた言葉っていうのが、やっぱり将来例えば小坂さんは 博士号を取るとか、うん、大学の教授になるとか、なんかそういう一つポジションを得られるし得るべき人だっていうことがその方にはなんかそれなりに見えておられたみたいで、うんうん、でしきりに乗せて押してくださってたんですけど、その時におっしゃった言葉がとにかく小坂さんをそこに放り込みさえすれば、うん、誰かがあなたを見つけると
なるほど、うん、
必ずあなたは誰かに見つけられる、
うん、あなるほど
ということを、うん
それは決して小坂さんが今の小坂さんじゃなかったとしても、あこれはこれは小坂さんじゃないですかって来るわけではなくても、
なくて
誰かが見つける、
幕開けの小坂先生ですよねとか来るわけじゃなくて、
なくて
そうするとね、やっぱりその私が人との縁で心がけてることの一つは、はい、やっぱりどう見つけられる人であるかということだよね。
それは決して小坂雄二健三みたいな旗を持ってるとか
わけではなくて、
なく
気持ち悪いじゃないですか
そうですね、うん、ちょっと見つけたくない感じになっちゃいますよね。
そういうわけではなくて、
見つけられるか、
うんうん、かといってこちらからガンガン打って出てくるわけでもなくて、うんうん、でもなんか気になるなとか、はい、話しかけたいなとか、うん、でちょっと言葉を交わしたら面白いなって思ってもらえるとか、うんうん、まあ、そういうことだったりするんですけどね。
なるほど、
今見つけられるっていう意味は、うんうん、その別に私 とってそのなんか道に突っ立ってたらそのみんなが寄ってきてくれるとは全然思ってないわけで、いろいろなパターンはあると思うんですけども、はい、なんかね一つそこはすごく若い頃は無意識ですけど、うん、ある程度の年齢になってからはその見つけられる人にどうなり続けるかとかね、あり続けるか、まあ、結果的にはすごくそのありていな言葉かもしれないんですけども、やっぱ自分っていう人間を自分のなんか自分らしく、うん、自分の特質に合わせて常に磨いていないと見つけられないなっていうのはあるんですよ。
ああ、なるほど、うん、あの口開けて待ってれば誰か見つけてくれるってことでもないわけですね。
そういうわけでもないんですよ、うん、でもなんかありがたいことにこう長年にわたっていろんな方々に見つけてもらってるので、うん、何かあると思うんですよね。
でもそうかもしれないなって今思ったのは、私逆に知らない人たちの輪の中にボンって飛び込んで私こういうものですって名刺渡したりとか、
うん、
その場だけでこう会話弾ませるとか得意なんですよ。
あ、そうなんだ
仕事柄。
まあそうだよね、うん、
ただそういうことで仕事につながったことってほとんどなくって、なんで僕はこんなパーティーに知らない会社のところに MC で今日呼ばれたんですかって聞いたら、いや別の現場でたまたま来てた代理店の人があなたの MC を見てたんですよとか、まあ、
見つけたわけでしょ。
見つけられたわけで、そんなことの積み重ねで結局仕事をしてるのって、
うん、
やっぱ自分の何か一つこうちゃんと主軸になるものがあって、うん、それを見つけてもらわなければ話にならない、
ね、そうなんだよね。だ見つけてもらうためには、うん、なんか自分の活動はちゃんとやってないと見つけてもらえない、
う
ん
う
ん、ま
あ、そういうこと
です
よね。
まさにヒマラヤジャパンさんもそうで、はい、こう宮本さんたちとずっと長らくね、
ええ、
こう地道にポッドキャストを積み重ねてきたものをまた通じて私を見つけてくださった。
やっぱりヒマラヤジャパンさんから見つけてくれてこうアプローチがあったということですか。
そういうことなんですよね、うん、でそのもう一つ大事なことは、まあ、今見つけてもらうって話をしてますが、うん、あのなんかそのね、なんて表現したらいいかな、この人と人との縁ってなんか針の穴に糸を通すような、うん、ある瞬間の接点があるんですよ。
はいはいはい、
まあ、袖すり合うも多少の縁というがごとくで、なんかその確かにきっちり見つけていただいて、それはヒマラヤジャパンさんみたいにね、うん、ご連絡いただいてこういうお話をいただくっていうケースもあれば、もう本当にその関西工学会のかつて声をかけてくださった時みたいに、ふっと当時昔でいう助手だった若い研究者の方が、私は寂しそうにしてたからかもしれないんですけどもふっと声をかけてくださって、
はい、
でもそれってお互いに何気ない瞬間の出会いだから、うんうん、なんかふわっと話を10分20分して、それでいやありがとうございましたじゃあで終わっちゃう関係でもありうるじゃないですか、うんうんうん、可能性としては。ところがなんかそういうね、袖すり合うものをその瞬間の接点、
うん、
まあ、それは私が運について教わってる先生のお言葉を借りればそれは運だと思うんですね、
うん、
でもその運に敏感でないとその縁を逃すんですよ、
はい、
でそれは私のもう一つ の人との出会いをどう得ているかという重要なポイントで、あのやっぱりそれは 年を経るごとにより敏感になってると思うんですね、うん、でその件で言えば、うん、とはいえ随分若い頃の話ではあるんだけど、うん、その何気ないその大きなパーティーでの大きな大会の大きなパーティーでの何気ない会話がを縁としてつないだんですね、
はい、
私は、はい、でどうしてその方自体はまだ当時学会の中でも大学の中でも助手ですからね、うんうん、まだそんなにポジションがあるわけではないので、なんかこの人すごい人だ、そのポジション的にね、うん、まあ、一般的にね、でこの人とくっついてるとなんかいいことあるかも、もうないわけじゃないですか、うんうん、で向こうからしてみればよりそうだと思うんだけど、うん、でもなんかねつながいだんですよ。
なるほど。
そしたらその方がすごく私を面白がってくれて、はい、で私のボスを紹介したいって言って、うん、紹介してくださった方のご縁で関西工学会に私を深く入ることができ、うんうん、その流れから理事になりみたいなね、うん、だけどその瞬間は何でもなさそうな人との出会いの瞬間じゃないですか。お互いにですけどね、うん、まあ、向こうがそう言いたいようだと思うんですけど、うんうん、いや、そのね、そういうことってこれまでの人生の中にも何度もあるんですよ。
それって小坂さんらしい話だなとすごく思うのが、うん、僕いつも小坂さんを見ていて見習わなきゃなって思ってるんですけど、なかなかそうはできないのが、うんうん、小坂さんって誰に対しても丁寧に接しますよね。
あ、本
当
に、
あの、うん、本当に誰が相手でも、うんうん、僕なんか20代前半の何の仕事もしないようなペーペーなのに、うんうん、丁寧に接してくださって番組のパートナーにしてくださってたりとか、うちの会社のね、というかあの事務所のスタッフだったりとかにも、うんうん、新人だろうが何だろうが普通に接してくださったりとか、だからその時にこれは使える縁だな、じゃあ仲良くしようっていうことじゃなくて、
分からんもんね。
分からないですもんね、
う
ん、
だいたい相手がそんなに分かりやすく社会的ポジションが高いとは限らないし、うんうん、まあ、そんなことをいちいち測って、人と会ってなんか利用しようと思ってるわけでもないしね。
そうなんですよ。だから小坂さんのその誰に対しても等しく丁寧っていうのが僕はちょっとなかなか憧れてはいるんですけど真似できないところで、今お話聞いてるとでもそっからだろうなっていうのはすごい感じました、ま
あ、結果的にね、結果的でそういうことをまた年とともに積み重ねてくると、うん、本当に今振り返って今の今日あるこのすごい流れの、を引き寄せてくれた出会いは彼だったな、でもその彼を紹介してくれたのは彼だったな、うんうん、でもその人との出会いはこの人との縁だったな、でもこの人との縁ってその何でもないことだったなとかね、その時はとてもお金にならない仕事だったなとか、うんうん、あ、もうあるので、うん、少なからずというかもうたくさん、うん、そうするとなんかこうどんな縁もというかどんなその袖すり合う瞬間ももしかするとそういう素晴らしいものなのかもしれないじゃないですか、うん、でそんなことまたいちいち思ってこの人もそうかもこの人もそうかもと思って接してるわけでもないんだけどね、
うんうんうん、
ないんだけど多分今美穂さんが言ってくださったような私の姿勢っていうのは、
はい、
あの多分もうどこからか自分のこう非常にナチュラルな、うん、あの態度としてもう定着してしまってるね、
はい、どうしたらできるかな。
あとねそのと今聞いて、私もわーっとなんか自分を振り返ってみたときに、うんうん、あの私が今でもお世話になってる長いお付き合いの師匠のお一人がですね、やっぱりね、あのそれこそ社会的なポジションがあんまり高くない方とか、あの、まあ、若い子とかになればなるほど姿勢が丁寧なんですよ、うんうん、でそれかっこいいなと私も思ったの、
かっこいい、
うん、かっこいいなと思って、それで社会的ポジションが高かったり、まあ、ちょっと言い方はあれですけど周りの方がヘコヘコしてるような人に対してすごくねズケズケと物を言ったり厳しい方なんですよ。でもなんかすごくそのね普通の方々というか、うん、あの若い方々だったりその別にポジションを持ってないような、うん、
まだまだこれからみたいな、
これからみたいな方々に対して非常にこう丁寧な接し方をする人で、そのかっこいいなと思ったのでなんかこう生き写していくっていうかね、そういうとこは一つあったかもしれないね。
いやー、そしたらこれ聞いてる人たちも僕もなんですけど小坂さんからもそのバトンは受け取りたいな、
うん、ぜひ、
はい、
それが多分運を縁に変えていく、
うん、
そしてそれがまた循環してより見つけられる人物になっていくと、うん、はい、いうことであろうかと思います、
はい、素晴らしいお話ありがとうございました。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会、次の開催は11月7日火曜日13時50分から16時30分で大阪開催。 そして11月30日木曜日13時20分から16時、こちらは東京開催です。年内はこれで最後の開催となりますので、お見逃しなく。これもきっと素敵なご縁につながっていくかもしれないですもんね。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンティッドバイオラクル。